今日は第二コリントの8章1節から7節までです。第二コリントの8章の1節から7節。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。アーメン。7章ではパウロのコリントの人たちに対する信頼を回復したことの喜びで満ち溢れていました。それが昨日お話しした通りですけれども、8章はそれに続いて捧げることの喜び、恵みをパウロはコリントの人たちに勧めています。つまり献金のことです。7章の一番最後16節では、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますという言葉で終わっています。パウロはコリントの人たちに対する信頼を回復したんです。信頼を回復したから、だから、教会においては献金というのは非常に微妙な問題として、世の中の教会ではいろいろ扱われておりますけれども、しかしパウロはこの信頼を回復したから、だから、この献金の話に進めることができたわけです。コリントの人たちは、パウロはコリントの人たちに信頼を回復することができました。なぜなら7章の9節10節、今は喜んでいます、あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。アーメン。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。アーメン。ちょっと今録音しているのであまり詳しいことは言えないんですけども、皆さんは、ここにいる皆さんは、昨日の夜起こったことを見ておりました。で、ついさっきもさっきまでここで、そのことについての話し合い、当事者たちと話していたんですけども、結局のところ我々は信頼を回復しました。全幅の信頼を寄せることができました。それはなぜか、彼らはですね、その最中にあっても一見我々と離れていたかのようになっていた時期でも御心に沿った悲しみを持っていたんです。悲しんでいたんです。彼らもそのことが起きていたことについて、ちょっと今はあれですので後ほど個人的にお知らせしたいと思うんですが、とにかく彼らも御心に沿った悲しみをその時持っていました。 で、昨日の夜の時点ではあたかも対立、我々と対立していたかのようだったんですけども、でも結局のところ暗い部分すべて吐き出して真実の光に照らして、御心に沿った悔い改めが沸き起こり、そして悔いのない救いに至る悔い改めが生じたんです。私たちは何の害も受けなかったんです。それと同じようにパウロもコリントの人たちに対して信頼を回復できた。そしてより優れたことをこのコリントの人たちにパウロは進めることができるようになったんです。それがこのコリントの人たちに対しての、その献金の勧めですね。で、実はですね、コリントの人たちはあらかじめこのエルサレムの教会の人たちが、非常に金銭的に困難を覚えているのを知っていたので、コリントの人たちの中からテトスの勧めで、献金をしようという、そういう動きがありました。まあ、6節を見てもそうですし、また10節にも、このことは昨年から先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願ったとコリントの人たちに言っております。コリントの人たちのうちに自らエルサレム教会のために献金しようという動きがあったんです。でもそれが滞っていました。なぜかというと、偽兄弟たち、パウロの活躍を妬む者たちがコリントの人たちにパウロに対する、ディスインフォメーションですね、パウロを貶めるような情報を流して、パウロは使徒であるかどうかを疑うとか、パウロは言葉が、なっていない、弱々しい、手紙は重々しいがい、そのなりは弱々しいとか、とにかくそういう御言葉ではないどうでもいいことについて、このコリントの人たちにパウロを貶めることを言っていた。で、それでパウロに対する不信が沸き起こったので、で、それでせっかく起きた良き働き、献金を引っ込めてしまったんです、コリントの人たちは。で、それでパウロは手紙を、第二コリントの手紙を書いた。で、一章から七章に至るまでずっとパウロが、あたかもコリントの人たちに、自分は、使徒だよ、自分はあなた方を推薦する推薦の手紙、それはあなた方自身じゃありませんかと、ずっとコリントの人たちにその信頼を回復するために、まあ、書いてきたわけです。で、それで7章に至って、まあ、ついにコリントの人たちに対する信頼、私たちは回復しました、あなた方が御心に沿った悲しみをしたからですと、そういうふうに言いました。で、それで8章で再びこの貯金について献金について進めているわけです。でですね、まず彼は8章1節でまずマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みを知らせようと思いますということで始まっています。で、マケドニアの教会、彼らはですね、マケドニアといえば、皆さんの馴染み深いところではピリピとかテサロニケとか、ベレアとかその辺ですね。で、その教会、2節、激しい試練の中にあった。で、確かに使徒行伝を読むとピリピやテサロニケ、ベレアでは激しい試練がありました。パウロたちが福音を伝えてもテサロニケでは暴動が起きて、で、それでパウロたちはベレアに逃げていきましたけれども、ベレアにおいても、ね、いい人たちだったんですけども、しかしユダヤ人たちがしつこく追ってきて、で、それでまた暴動を起こしたので、パウロはベレアからも出ていかざるを得なかった。とにかくそういう激しい試練があった。でもその激しい試練、当然、金銭面でも困窮してきたことでしょう、兄弟姉妹たちは。兄弟姉妹たちが牢屋にいられたら釈放するためにお金を集めたりとか、そういうこともあったかと思います。とにかくそういう経済的な困難、 迫害のある霊的困難の中においても彼らは満ちあふれる喜びでその貧しさをあるにもかかわらず惜しみなく施すその富を集めたんです。で、マケドニアの主教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせよう、一節にありますね。普通恵みっていうとお金が豊かに祝福されて何の不足もない状態だというのを普通祝福恵みだと思うでしょう、ね、でも彼らは持ってなかったんです。お金をお金を持ってなかったのに貧しかったのに恵み、一体これ何なんでしょうね。恵みというのは何もお金を持っている状態、物を持っている状態というわけではないんです。恵みとはむしろ苦しみ、激しい試練の中にあっても満ち溢れる喜びがあることです。2節、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても彼らの満ち溢れる喜びが、この喜びというのは状況に左右されない喜びです。状況に左右されない平安、どんな時にあっても決して揺るがされることのない喜びや平安があることこそ恵みです。お金があること、物があることばかりが恵みではありません。で、そしてその中にあっても極度の貧しさにもかかわらず、むしろ彼らのマケドニアの人たちの方こそ献金をいただくべき状況のはずが、でも彼らの方が献金を集めて、しかも喜び惜しみなく施す心が湧き起こっている。で、それで彼らは自ら進んで力以上に捧げたんです。で、4節、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと。で、この交わりというのはコイノニアです。で、このコイノニアというのは、ローマの15章26節でも同じことが書いてあるんですが、ちょっとローマの15章26節をお読みしますと、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです、ね、同じことが書いてあるんです。マケドニアとアカヤは喜んでエルサレムの貧しい人たちに貯金をすると。貯金で、この貯金という言葉はコイノニアです。交わり、コイノニアイコール貯金イコール交わり、要するにコイノニアという言葉そのものには与えるという、意味が含まれているんです。交わりというのは受けるばかりではない、与える、それでこそコイノニア、交わりです。この教会でも、ある生徒たちのために署名を何百人かから募りました。私も当時別の教会にいて、その別の教会の人たちにその必要な署名を募ったところ、賛同いただける方何人かの署名をいただくことができました。で、そのこの教会のと交わりを持っていなかったある方の尽力によって、その方が本当に7、8割方署名を集めてくれました。会ったこともないのに。コイノニアです。このマケドニアの人たちはエルサレムと会ったことがありません。エルサレムの教会の生徒たちと交わったことがないです。ところが交わりの恵みに預かりたいと思って、で、それで貯金という形のコイノニアに入ったわけです。署名を集めてくださった一人一人も同じ交わりの恵みに入りたいがために彼らのその署名をしてくださりました。このようにキリストの体、各機関、教会というのは交わりの恵みに預かるチャンスがいつでも与えられております。そしてこのコイノニア、交わり、貯金で、 ピリピの人たちも、その拒金をしてくれたとピリピ人への手紙の4章の方に書いてあるんですが、ちょっと開いてみましょうか。ピリピの4章の4章の10節ぐらいから、19節ぐらいまでずっとそのことの喜び、パウロの喜びが書いてあるんですが、まず10節、私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを私は主によって非常に喜んでいます。あなた方が心にかけておいたのですが機会がなかったからです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな教育にあっても満ち足りることを学びました。で、私は貧しさの中にいる道を知っており、豊かさの中にいる道も知っていますと。で、ずっとどんな道の貧しい中でも富んでいる中でもどんな境遇でも対処する秘訣を心得ている。要するにピリピの人たち貧しかったんです。貧しかったにもかかわらず彼らは、16節で、よあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。で、パウロ自身をピリピの人たちは支え、またその、贈り物を集めて、でそれで喜んで貧しい人たちのために施しをしました。で、そしてパウロはそれらを何て言っているか、17節、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。そうです、収支を償わせて余りある霊的祝福です。貧しさの中でも喜んで分け与えることができるのは本当に恵みであり祝福であり、そしてそれは収支を償わせて余りある貯金を天に積んだことになるわけです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アーメン。本当に貧しい中でも捧げる心は神に受け入れられる香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。そして私たちの神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって必要をすべて満たしてくださる方です。だから恵みなんです。マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせよう。まさしく恵みなわけです。私たちが生徒たちのために、それも顔を合わせたことのないような生徒たちのために御言葉を伝え、霊的な養いを与え、またお金がないのにもかかわらず福音を伝えたり、また霊的な養いをしたりするというのは、それは神様の本当に喜んでくださる香ばしい捧げ物です。このマケドニアの人たち貧しいから、だから私たちは捧げられませんと言っても何も恥ずかしいことはなかったはずですけども、でもそれでも捧げた。それは交わりに入りたいから。そして彼らは交わりに入った。彼らが交わりに入った時、それは香ばしい捧げ物となり、そして神に喜ばれるものとなり、そして彼らは本当に主にあって豊かに必要を満たされたと思われます。ピリピの教会は本当に最初の最初は実に小さく、女たちだけしかいなく羊も何もいなかった。でもところがこうして執事も立ち、長老も立ち、貯金まで集めることのできるまでになっていった。祝福されたんです。私たちも主にあって捧げるのであれば豊かに祝福されるようになり、 また私たち自身を主に捧げるようになれば、神はあらゆる良き技で私たちを満たし、そしてあらゆる面においても富むようになっていくことになります。第2コリント8章7節、あなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。アーメン。コリントの人たちにも同じようになってください。そして私は皆さんにお勧めします。どうぞあらゆる面でも恵みの技に富むようになってください。交わりに入り、そして生徒たちの必要を満たし、もし主から何かいただくのであれば、それを心の内に何のわだかまわりもなく思う存分に主にあって、その良き技を働かせる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、生徒たちが本当に激しい試練の中にあっても、極度の貧しさの中にあっても、しかしそれでも喜びを持ってその迫害やまた貧しさに関わらぬ、それにもかかわらず与えられているその恵みの地に私たちも預かることができますように。コイノニア、すなわち交わりとは与えるということ、受けるばかりではありません。恵みとは何も物質的に金銭的に富むことばかりではなく、どんな状況にあっても揺るがされることのない平安、安息、それこそ恵みです。どうか今日一日が恵みに豊かな一日でありますように。そして霊的な平安、心の喜び、平安ばかりでなく物質的な祝福も与えてくださるようにとお願いいたします。一人一人の今日の一日の仕事が豊かに祝福されますように。それぞれの事業や家庭における交わりや学び、そしてあなたのための働き、それらすべてが祝福されますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。